ナチュラリストポッドキャスト。
週末の退屈を好奇心に10時の特集。
木田康平の親子教育相談所。
毎月第3土曜日、通信制普通科東林館高等学校理事長木田さんに教育のこと、親子のこと、いろんな相談に持ってもらおうというコーナーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木田さんはですね、目に見えない大切なこと、実践から生まれた発達障害コミュニケーションという本を出版されておりまして、はい、まあ、発達障害についてもいろいろサポートされたりとかね、はい、してらっしゃるということですけど、ね、はい、今どうなんですか、東林館高校、この6月っていう時期っていうのは。
そうですね、まあ、やっぱゴールデンウィーク明けましてですね、うん、なかなかやっぱりあの4月からまあ学校始まって、うん、まあ、行きづらくなって、やっぱりお子さんのご相談が非常に増えてくる時期ですね。
五月病とか私たちよく言ってましたけども、
ですね、まあ、増えてくる時期と、あとやっぱり夏休み前、うん、にもやっぱ増えてきます。夏休み前、夏休み後も増えてくる。
そうなんですか。まあいろいろ皆さん相談あると思うんですけど、ね、まあ引き続きこのコーナーではですね、はい、発達障害についての相談、お悩みなども募集しております。匿名でも結構なんでですね、ぜひ送っていただきたいと思いますが、はい、今週はこんなテーマで木田さんに相談に乗ってもらおうと思っております。
どこまでがしつけ？これ虐待？しつけの境界線ってどこにあるの？
最近ね、この、なんていうんですか、北海道でしたっけ？
ありましたね。
ありましたね。はい、ああいうのもいろいろあって、このしつけがどうなのっていう話がいろいろありますけどもね。ちょっと調べたんですけど、はい、木田さんにお話を伺う前に、今ね、行政のホームページもこういうことがいっぱい書いてあるんですよ。広島県のホームページで、しつけとはっていうの書いてあるんですよ。うん、
ホームページに入れるの？
全部
書いてある。
手当たり次第に見ましたけど、
なるほど、
行政のホームページに、はい、教育のところに行くと、しつけとはとかって書いてありますね。すごい世の中なんで、広島県のホームページに書いてありました。しつけとは、子供が気持ちや行動を自分でコントロールできるように育てていくことで、そのためには、大人は一貫性を持ち、理性的な判断によって、子供に納得できるように接していく必要があります。これがしつけです。
なるほど。
虐待とはっていうのを書いてあるんですよ。広島県のホームページ。虐待とは、親の思いとは関係なく、うん、親がいくら一生懸命であっても、その子を可愛いと思っていても、はい、子供の健全な成長にとって、害になるような接し方は虐待になります。
なるほど。
これすごいですよね、木田さん。
そうですね。
つまり親がどんなに可愛いと思ってても、親が一生懸命であっても、親の思いとは関係なく、子供の健全な成長にとって害になるような接し方は虐待になる。
なるほど。
だからしつけと思ってやりすぎたっていうような、ちょっとこう暴行を振るってしまったっていうのはもう、う
ん
うん、もうこれはもう、
もう全て虐待なんだという。結構思い切った定義ですよね。
思い切ってますよね。
な定義だなっていうのに今お聞きして感じましたね。
どうなんですか、木田さん。
まあ、私正直思うのにはですね、うんうんうん、まあ、しつけとか虐待をそもそもこう定義をすることにまあ意味があるのかっていうのがですね、ちょっと私疑問で、だから親が自らこう自分の行動をですね、うん、今自分がやってることってこれしつけなんだろうかとか、これって虐待なんだろうかってこう振り返るための定義づけだったら非常にこう意味があるかなと思うんですが、うん、こう第三者が勝手にですね、うん、そう一部のその一つの行動だけを、いや言動だけをこうフォーカスして、うん、いやそれって虐待でしょってこうなんか斜め上からですね、うん、こう批判をするためにこう定義づけるんだれば、うん、もう全然意味がないっていうか、むしろ逆効果だなと思って、そういう定義づけやこうラベル付けをするんであれば、いやそうじゃなくって、うん、じゃあどうやったら例えばこの親子はもっとこう例えば健全にこう、ね、うん、心が育んでいけるだろうかってい う, こう手立てとか支援を考えていくことの方が私はすごい意味があるんじゃないかなと思って、
なるほ
ど、ね、これ発達、私は本書けますけど、うん、発達障害の支援でもこう一緒なんですよね、うん、だからラベル付けをされてですね、うん、あの前回の時も言いましたけど、うん、いや発達障害だからってこうほっといたり揶揄されたり、例えばバカにされたりとかですね、うん、そうやったら全然意味がなくてですね、これは虐待しつけも非常に一緒なんじゃないかなっていうのは、まあもちろん綺麗事かもしれないけど、でも私はそう思いますね。
なるほどですね。
やっぱあれですかね、行政側にとっては最近よくほら、あの時介入しておけば虐待は防げたんじゃないかとかっていうのがこういろいろあって、エクスキューズのためにもちょっと含まれてるんですかね。
その辺はちょっとよくわからないんですが、あの例えばあの福山市の例で言うとですね、はいはいはい、福山市はですね、あの次世代育成支援対策推進行動計画というのを出してまして、でそのデータちょっと古いんですけど、うん、あの子供を虐待していると思ったことがあるという、まあ、保護者の方のアンケートを取ってるんです、うん、で就学前のお子さんを育てられている、まあ、保護者の方のアンケートはですね、うん、平成15年は 12.7% だったのがですね、平成20年は 30.4% だったわけです。虐待してると思ったこと、思っているという。で、小学校のお子さんをお持ちの保護者の場合はですね、うん、平成15年は 9.3% だったのが、平成20年は 30.7% という、要は3倍以上になって、増えてるわけですよ。で、今はそこからも8年経ってますけど、もしかしたらさらに増えていってる傾向にあるんじゃないかなっていうふうに、あの、虐待してると思ったことがあるので、うん、
だからこれ自覚、自分の自覚として
っていう、増えてるっていうことなので、いや、もしかしたらそれだけですね、うん、要はこう孤立してる、親自身が孤独を感じてる、誰にもこう相談できないっていうような、やっぱこう今のこの社会のこう実情もあるんじゃないのかなっていうふうにすごく感じてて、そういった意味でこう行政がこういったこう情報発信するっていうのは、ある意味ではすごく必要なこと、孤立をさせないっていうためには必要なことなんじゃないかなとも思いますね。
なんかそれとね、自分親が怒らなくても周りの人が怒ってくれたみたいな話もあるじゃないですか。 それがまあしつけとかにつながっていたから、あのね、
こう今までは良かったけど
距離感があったけど、うんね、やっぱり自分がやらなきゃって、うんそうですね、思いすぎちゃうと、
そうですね、
ちょっとこう感情的になった時にこれって私ちょっと叩いてしまって、ね、もしかしてとか悩みがちですよね。
だからあの今は良くも悪くも表面的にこう一人で生きていける世の中になってしまいましたよね。インターネットも普及して、スマホも普及して、ね、でも逆にそれってやっぱ孤独孤立な社会なんですよね。だそういった意味でですね、先ほどもあのお母さん言われてましたけど、やっぱりこう親のみがしつけをしなきゃいけないっていう、なんかそういうなんかこう風潮がありましたけど、
まあ、親のみっていうか、まあね、お母さんのみみたいな、
ね、やっぱ昔やっぱそうじゃなかったんじゃないかなと思います、まあ、地域の教育力もしっかりしてたし、ね、近所のおじさんも非常にこう注意をしてくれた怖いおじさんもいたじゃないですか。
私もこの間スーパーで、まあね、お兄ちゃん、まあ、4歳ぐらいかな、うん、でまだちっちゃい女の子、妹さん2歳か1歳かぐらいのカートのお母さんが、はい、まあ、男の子やんちゃなんで、はい、ちょっとこうカゴをね、うん、出したり入れたりみたいなちょっとやってたんですよ、うん、そうするとそんなに怒らなくてもいいのにっていうぐらい、うん、
怒ってたの、
何やってんのみたいな感じですっごい怒ってて、もう服引っ張ってもパチンとかって、ね、でも私もなんかついついこうおばあちゃん心でまあまあまあええよええよって言ってあげたくなるのをまだできない、ちょっと恥じらがったんですけど、やっぱなんかお母さんもやっぱり人からやっぱ言われたり見られることにちょっと敏感になってるから、うんうん、ね、言う人もいるじゃないですか、はい、騒いでるのほっといて、親は何も注意しないとか、ね、だからこそちょっとその辺で私はしっかり頑張らなきゃっていうふうに、
逆に背負ってね、
そう
そう、だからそれはすごく余裕がないんですよね。お母さんも一生懸命頑張ってるのを、うん、まあ、そこの一行動だけ見てそれは虐待なんだって定義づけることは私は全然意味がないと思ってて、それであればね、先ほどね、お母さん声かけてあげたかったっていうふうに声かけてあげたら、もしかしたらそのお母さんはその日一日はね、余裕を持って子供を育てられる可能性があるわけじゃないですか。
そんな悔やんだな、
まあ、そっちの方が私はすごく大事、やっぱ孤立させない、ね、やっぱり愛情が深い、子供を愛してるっていうことはそれだけやっぱ視野も狭くなりやすいと私は思うんですよね。まあ、恋愛も一緒ですよね。やっぱりね、愛情が深ければ深いほどこう視野がね、はい、そこをね、狭くなりますよね。
さとなね。
先ほどのやつですね。
ちょっとこんなメールいただいておりまして、59歳の孫育てババアからでございまして、はい、子供のしつけ、今から25年前、聞き分けの悪い我が子に、うん、外に出てなさい、うん、押し入れに入ってなさい、今思えばそこまでしなくてもよかったと思いますが、子供を育てるその頃は、子供を育てているその頃は、やっぱそうですね、心に余裕がなかった。今、孫には、ちゃんと言葉で言って聞かせるようにしています。やっと、今になってです、
ね。ああ、そっか。
でもだからこそ、さっきも言いましたけど、やっぱり親だけでは余裕がなくなるし、視野が狭くなるので、そういった意味で周りの大人の協力っていうのは私すごいいると思うんですよ。ね、おじいちゃん、おばあちゃんだったり、学校の先生だったり、近所の方だったり、もちろんお友達だったり、周りの方がどうやってその視野を広げてあげるか。要はみんなで一緒に、いや、それってしつけてどうなんだろうかって、いや、そこって行き過ぎなんじゃないだろうかってことをやっぱ考えてあげたり、こうある意味こうジャッジしてあげるっていうことは、すごい大事なことなんじゃないかなと思います。押し入れに入れた時にお
ばあちゃんが現れて、そこまで全然いいじゃんみたいな。 そうありましたね。昔おばあちゃんが助けてくれたの。
ありましたよね。
間入ってね。
間入ってね。
でね、やっぱお母さんもお父さんも一体ガンって怒っちゃうと、やっぱ振り上げた拳を下ろせない時もあるので、そういった意味でね、こうブレークを入れてあげる。
しかしでもね、実情を考えたら各家族で、は
い、そうなんです。
近くにね、おじいちゃんおばあちゃんがいなくてっていうのも増えてきたじゃないですか。
はい、
増えて
きましたね。
地域って言ったってさ、なかなかちょっと心を割ってね、相談できる人もなかなか増えないっていうか、できないって現実があると、この第三者どうすればいいですかね。
特に今、煩わしいって言ってですね、町内会、自治会の加入率も非常に特に都心部中心に低くなってきましたよね。でも、先ほども言いましたけど、やっぱり、そう、煩わしいっていう面も確かにあるっていうのも事実かもしれないんですけど、それをやっぱり煩わしいだけでこう片付けてしまうとですね、やっぱりどうしても孤立しやすくなってしまうっていう現実とも、まあ、向き合っていかなきゃいけないっていうのは、やっぱり親自身もそこはやっぱ思って覚悟して、もしくは意識をして、やっぱり取り組むね、やっぱり取り組まなきゃいけないっていうのは私は感じますね、そこは。
あとちょっと思うんですけど、結構事件性なるものとかって、お母さんもそうですけど、お父さんがね、意外とこうなんかすごくこうあざができるまで
やったりとかね、ありますよね。
なんかちょっとそれは本当にお父さんのなんかイライラをぶつけてるんじゃないかなとかって、私もちょっとニュースの一面で見てしまっていけないんですけど、なんかお父さんが意外とそういう風にしてるケースっていうのもニュースで届きません？
ありますね。感情的になってこうするっていうのはちょっと違うかなっていうのも思いますよね。
もう一つ見原のギャス、しつけと虐待は紙一重という印象があります。30年前、私が子供の頃は悪いことしたら容赦なくうつ伏せにされ、ズボンを下ろされ、直接お尻を叩かれ、でこの叩かれる回数でどの程度悪いことをしたのかということを感じてました。今でもこの容赦なくお尻を叩くという行為は、妙によっても虐待と取られかねないと思います。こういうのどうでしょうか。まあこれしつけと虐待のなんか境界線みたいなことなんですけど、
非常にこれは難しいですよね。
難しいですよね。
この間の北海道のあの事件も、5分後にお父さん戻られてるじゃないですか。その時そこ本人いたらですね、こんなニュースではなってないん
ですよね。
で、あれをあそこだけ切り取って、これは虐待なんだとかどうなんだっていう議論することは、私はちょっとどうなんかなっていう疑問も正直感じてて、
そうですね。高速みたいにむやみやたらルールを作ればいいってもんじゃないですもんね。ですよね。
やっぱそこの一挙手一投足を切り取ってですね、こう第三者がですね、こう批判評論家になるっていうのは、ちょっと私その風潮は違うんじゃないのかなと思います。
だからその人その人の子育ての方針とか、その程度っていうのはあると思うので、まあちょっとこう一回見てて、やっぱちょっとこれお母さんもちょっとね、なんか自分ができる一言でなんかが緩むなと思ったら、第三者もう批判とかじゃなくて、
そうです
まあまあまあとか、アメちゃんどうとかなんか言えたらいいですね。
そう、一緒にね、こう助け合えるような、やっぱりこう空間とかで雰囲気があるっていうのはすごく、特にこれお母さんにとっては孤立しなくて済むので大事な環境なんじゃないかなと思います。
やっぱあれですか、私はちょっと分かんないですけど、今のお母さん方っていうのは孤立やっぱ感じてらっしゃる方が多い、
方は結構声は聞きますね。私は
なんかいい方法ないんですかね。まあ町内会に入るってもそうですし、なんかそういう子育てサークルみたいなのがあったりとかなんかすればもっとね、なかなか今少子化だからね、近所もなかなか子供も少ないから、なかなかこう連なるってことが難しいのかもしれないですけどもね。
なんかやっぱり特に本当就学前ぐらいって、もう子供はやっぱ本当にもうね、すごいわけですよ。もう想像もできない。言ったらまあちゃんと言葉で説明しても理解できてるとも思わない感じのいろんなことしますので、こっちにやっぱ余裕がないと、やっぱイライラしてたなと自分も振り返って思うんですよね。やっぱなんかそこでうまくこう距離感を保てたりするような、ちょっと午前中だけでもプレイランドみたいなのに預けると意外とおおらかになって迎えに行けたりとか、なんか物理的にちょっと話せる、子供親子を話せる空間みたいなのも増えるといいのかなと思う。
そういった意味ではね、例えばそういうところを行政が例えば情報発信をちゃんとしていくということも必要かもしれませんし、また親自身がですね、そういった情報を自分から取りに行くということも必要だと思いますし、そのためには例えばコミュニケーション能力をもしかしたら親自身も磨いて、例えばいろんな人たちに頼れるその環境を自分でこう作り出していくっていう、やっぱりこう、まあ、努力といいますか、こう課題に向けてこう取り組んでいくということも必要かもしれない。
結局あれですね、もう自分でやらないってことです、しつけは。 ぶっちゃけ。あの、自分でやるんだけど、はい、やるんだけど、はい、自分の教育方針とかこうあるんだけど、全部がやろうとしない。
あ、そうですね。あの、やっぱり、ね、あの、みこしはみんなで担いだ方が軽いですので、やっぱりうまく頼っていくっていうのもすごく大事だと思いますね。
で、第三者の意見をもらうと、家ではこれができないと思ってたけど、幼稚園と保育、ね、保育園とか他のところでは、今、おとなしくとても上手になんかご飯が食べられてますとかって書かれたら、うちの子、あら、そうなんみたいな、うん。ちょっとね、違うね、ね外での、
まあ。そういった意味では、関わってる、例えば、保育園とか幼稚園の先生とか、うん、まあ、我々のような、まあ、小学校、中学校 教育の学校の、やっぱ教員たちも、その子供のいいところを見て、うん、そこをフィードバックを、じゃあきちんと保護者の方にしてあげるっていうことを意識していくというのはすごく大事なことだと思いますよね。
あ、いいこと聞いたね。ちょっとこれであの子育てしてる人たちが心が軽くなるといいね。
そうですね。
だからもう自分で 100% やろうと
せずに、もうみんなね、周りでみんなで一緒に支えていくっていう環境をいかに作っていくかっていうのは、これはすごくこれからの特に時代にとっては大事なことなんじゃないかなと思います。
本当さっき北さんがおっしゃったように、本当ね、言葉でラベリングをしないっていうか、
これがしつけ、これが虐待とか、もうラベル貼らずにね。
ね、しつけは身を美しくと書きますので、その源となるね、心を美しくみんなでね、できるといいですよね。
でもさ、そうやって考えたら、昔住んでた田舎ってよかったね。
そうですね。まあ、周りにみんなで一緒に助け合っていこうっていう。
親戚がいて、変な酔っ払いのおじいさんがいて、変な人も見てきたけど、割と監視されてましたね。
そうですね。もう今じゃね、注意したら通報されるし、挨拶したら不審者になるしっていう、なんかちょっと寂しいですよね。
そういうのもまたね、嫌なもんですね。
なんかこう、でもね、やっぱりちっちゃい時からね、こう関わってたら、たとえその子がちょっとあの、やんちゃにこう、飛行に走ってもね、うん、いや、お前ちっちゃい時は、わしはお前のおむつ変えてやったんだって言われたらですね、うん、まあ、向こうも何もこう言えなくなっちゃうんですね、
今度。どんなにね、金髪にしてね。
そうそうそう。
あれしてても、お前のおむつ変えたって言われたらね。
そうそうね。
股間見られてるわけですから、
ね、そういうね時代でしたよね昔はね。
そうです
、私も田舎出身ですけど、そういうやっぱ空気でしたから。
ちょっと思ったんですけど、今もあるんですよ、学制度って。あ、1学区2学区とかあるの？
1学区の学区、
あの地域で、
地域でだから一緒に通、はい、中断下校したりする。
学校を行く地域が決まってて、ここは学制っていうのがあって、第1学区第2学区とかっていうのがあって、妙な地域でね、その学校学校で年代感がつく。宮田は
学生は
今もあるんですけどね。
もありますね。
でもその学区の中は、なんかみんなでよくしていこうみたいな機運はちょっとあったような気がしますね。ちっちゃい頃になんかね。そういうのもちゃんとしていかなきゃいけないですね。
そうですね。関わっていかなきゃいけないですね。
やっぱり顔を知らない人、話をしたこともない子供に、近所の人も注意をできないので、なかなか。
そうやったらお祭りとか運動会って大事、
大事です。地域の行事って私、すごい大事だと思います。地域の、地域の教育力はすごく大事です。
じゃあ今日のテーマとしては、結論としては、はい、しつけは 100% 自分でやらない。
ね、周りみんなで一緒に支えていくという、虐待と定義づける、まあ、時間や心の余裕があるんであればそうではなくて、みんなで一緒に支えてあげるようなそういう環境をみんなで一緒に作っていきましょうっていうのが、すごい大事なことじゃないかなと思いました。
北さんにはまた後ほどニコニコ生放送にも出てもらおうと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんまた相談がありましたらですね、どんどんこのコーナーまで寄せていただきたいと思います。北浩平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。